はい、今回も始まりました。アシスタント背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第10100回。
117回、
はい、ああお疲れ様でした
まだ終わんないけどね
いや、まあ立法チャンネル第117回ですって、
はい、
ね、そこの塾長の背景
そこは何はい、そこはどうぞ
まあ背景の塾長をしておりますマイダックスです
よ。マイダックス
どうやった、マイダックス、いや、はい、続いて榎木さん、は
い、すいません、大長編榎木です。
榎木さん、あ
はい、
続いて、
いや何聞こえない、手パチパチで聞こえなかった、
言いましたよ、もう一回
もう一回もう一回もう一回、
あ、はい、新婚さんですみたいな、
新婚です
みたいな、いやどうした、まあ、石川さんです、新婚ね、
大丈夫、ずっと言いますよ、
そうですよ、3年は新婚らしいですからね、え長いよね
危ない危ない
そうですよ、ね、まあ、だからあれですか、うん、今あの立法チャンネルが今2年半ぐらいやってるのかしら、
あ、ね、ちょっと
それで、まあ、110何回ですから、だからまああれですよね、うん、立法チャンネルが250回ぐらいまで石川さん新婚だと、
すげえ
150回まで進行ですからね。
その時はね、このポッドキャストが続いてるかですね。
ね、
分かんない。ね、続いてますよ。
続いてる、続いてる。
立法チャンネルは続くし、うん、ね、石川さんの進行
が変わってるかもしれない。
メンバーが変わってる。
石川さんの奥さんがここに来て、石川の妻ですみたいな感じでメンバーが変わっていくみたいな。いや奥さんに来られちゃったら何も言えなくなっちゃうなみたいな
やりづらいですみんなやりづらいんじゃん。
最近ほらだって3人で揃ってるっていうふうなことなかなかなかったりもした
じゃないですか、前回から含めて、
う
ん、
そうですね、ちょっとね、ここ最近、ね、なかなか3人揃うことっていうのこのいつまで続けていけるかな、う
ん、ね、そんな不吉なこと言わないで
よ、いや不吉じゃないですよ、忙しくなってって話ですよ、
そうです、そのうちね中山さん一人会みたいなのあるかもしれませんね今日は実は中山一人なんですよとか言いながら、
みんなそれぞれ地方で活躍しててとか、なんかこうちょっと出張行ってたりとか、あーみんななかなか揃わないねーとかっていう、
そうなったらスカイプでやる
し、まあスカイプかもしれないです
けどね、いやスカイプなんてタイムラグのクソみたいですよね、タイムラグの塊になっちゃいますから
遠いとね、
あのマシューコのあの目の前です、マシューコでしたっけ
あとあなんだっけ、
アカンコでした、
アカンコじゃない
でしょ、マシューコでいいんじゃないですか、
マシューコじゃないでしょ、
あれマシューコじゃなかったでしたっけ、
マシューコ、
あれ東野湖、東野湖は違う、東野湖でしたっけ、東野湖、湯の木院東野湖と東京背景美塾をつないだあのスカイプの会話、まあ会話が噛み合わない、
あれはね多分ね、いろいろとね、あのホテルのまあなんか電波的なことやなな
るほど、
マシュー、まあ、かんないマシ
ュー東野湖、
やっぱ結構はね、いろいろとあると思うんだ、
まあまあまあ、そ
のネットワーク問題、
まあ東野湖が全部こう電波を吸収していくん
でしょうから、そうです
ね、けどもう結構最近は Wi-Fi とかそういうのも技術がどんどん発達してますからね、うん、あのレスポンス良くなってるんじゃないですか、
いやそうだね、泊まったホテルによるかもしれない、
ね、あそうですね、ああまあ Wi-Fi に強いホテルに泊まっていただいて、
強いホテルね、今度はね、
もうタイムラグなしみたいな
絶対無理だと思うあと多分なんか何でやったのかな、俺
携帯じゃないです
か、ね、しかも財布でしたからね、
そうだね、
まあまあまあまあ、まあ、なんで次はねもっとこうすごい最高技術を駆使して、ね、
あそうだパソコン持ってってねしっかりとね伝えられる
ようにしたら、
ね、
分かんないですけど ね、
そうだ
ね、
まあ、
そのできるだけこの3人で続けていけるように
したいところですね、いやモントリオールあたりでね新しい背景ミュージックの教室ができましたみたいな感じになって、
おモントリオールあたりで
なんでモントリオールなのか分かんないけど、
いやいやいや、
で割と最近僕は出張が多いので本当に
あそうですね、
僕一人大阪あたりにいるかもしれないですし、
あううまあでもまあ石川さん一人会でも全然 ねやって
もらって、なんで一人会だろいや人数多い方を便利にしましょうよ
いやいや出張に来たなんかこう実はここ大阪なんですよこそこそみたいな、
いや絶対面白くないですよ
いやいやいや
いいですよ、面白いことが起きるかもしれない、
ねね、ちょっと外出てみましょうみたいな、外出て、どうと思うんですねとか言いながら、
出張ずっとホテルでこぼってですよ、
どっか行ってさ、この飯美味しそうかなとかさ、
ああ、そうですよ、
そういうね、飯レポ、
飯どっか行こうっていう気分にならないですか、
ね、YouTuber みたいな感じで、いっぱい注文して、食べずに帰るみたいな、
うわ、最悪だ、
一口だけ食べて、うまいとか言って、それで帰るみたいな、
そんな人いるんだ。
まあ、誰なのか
知らないですけど、ね、
もったいないな、
そうね、
いろいろ真面目に答えちゃ
ってもったいないじゃない、
そういうね、はい、そんな感じです、ね、
そんな感じ
終わりそうな感じの、ね、テンションになってきてますけど
ね、はい、まあそんな感じで、
うんうん、
じゃあ次、さあ今3人ね揃うっていうのはなかなかなくなってくると、おーおーおー、まあね、はい、まあ、なんかね、猪木さん一人会っていうのもいずれ生まれて
くるんだろう、みんな一人会なんだねそこは伸ばしていくんだね、今広げていくのかな、一人会は
一人会で伸ばすんじゃないですけども、僕、うん、結構今週やばいなと思ってることが、
何がやばいの、
いや僕今週動画会なんですよ、
ああそうだそうだ、
おお、猪木さんの動画見ましたよ、うん、アナログで集中線引くっていう、ね、何かオチがあるのかなと思ったら普通に終わった猪木さんなのにと思って
普通に終わった、
あの猪木さんのオチは完成したぞみたいな
普通に終わった、
でしょ、う
ん、で考えた
しかもあの2倍速じゃない、あの倍速になってるところすごい手際だし、シャシャシャシャみたいな感じで、うわできていくよ、落ちよ落ちよ落ちよ、あと完成終わった
そういうオチは考えたんだけどもうやめました、
時間がない、
うん、そうね、そこに対してなんかアスターエフェクトから使い始めちゃうと大変じゃないですか、そしたらうちに今回はほら家でねやってたわけですよ、うん、あの家でやると本当にもう CPU がクソでクソで
ね、なるほどね、うん、あれがこうシャッシャッシャッって書いて、うん、最後なんか分かんないけどこうベロッと剥がれて
デジタルにな
ってデジタルでしたみたいなあれ今猪木さん帰ってたよねみたいな、そのうちかと思ってましたよ、
僕1個で猪木さんにね、猪木さんにぜひこれをお勧めしたいなと思ったね、そんな話からです、はいはいはい、なんかね今中国通販を使うと、うん、中国の通販使うと、うん、CPU 的には 4,5 年くらい前のモデルなんだけど、うん、10コア20スレッド のジオンが2万円か3万円くらいで買える、う
ん、俺のマザーボードに入るのそれは、
あいやマザーボードも買えないといけないですけど、マザーボードも中国で5、6千円くらい買えるらしくて、トータルで3万くらいで買える、
マジか
すごいパソコンが手に入るみたいな
怖い
それは石川さんがやりそうなネタだなと思っちゃいました
、そうでしょ、俺は石川さんみ
たいな、猪木さんのパソコンを普通に導入して組み替えるっていうの
は、なんか俺その10個で煙を吹きそうで怖いんだけど、それ
大丈夫、普通のインテルのですよ、
あインテルの
ジオンです
もん、あそうか、うん、ジオンだからなんかコピーじゃねえの大
丈夫、っていうまあどうでもいい話ですけど、
それは石川さんがや
る、それを来週石川さんがやる
の、やんないよ。
僕次やりたいのはなんか任天堂ラボっていう、
あれもう発売してますよね。
発売してますよ。僕やりたい、もう今ちょっと
手に入れたんですか。
手に入れましたよ。
でもそれなんでここでネタバレしちゃうんですか。次来月、あ任天堂ラボ、任天堂ラボの猪木さんの回だと思ってみたら全然違う。みたいなばっかりじゃないですか。
それはもう気分次第だ
から、ああそうなんですか、
今やってるだけだから、
普通に当時はつまらないみたいな感じになっちゃいますよ。
任天堂ラボを使って漫画作ったのか、なんか
そ
んな感じ、ああ
いいね、そうしようかな、なんか面白いことできないかなってちょっとラボ、なんかラボって、まあ、今普通にバラエティセットで5つぐらいのねなんかセットで組み立てて遊べるわけじゃないですか、うんうんうん、遊べるんですよね、うん、でまあいろんなものがあって、まあ、釣りをしたりとかバイクをやったりとか、うん、なんかこういろいろとなんかゲームを使って、まあ、その動かしたりするっていう感じだから、はいはいはい、結局それってもうゲームがありきでやんなきゃいけないわけじゃない、うんうんうん、じゃなくてちゃんとなんかそのコントローラーを使って、うん、なんかこう動かしたりすると反応するとか揺れるとか、はいはいはい、そんなアクションができるような、はい、まあ、そのプログラムができるんで、うん、それを使ってなんかこう面白いことできないかなっていうふうには思ってはいるけど、はい、うん、多分できないんだろうな。
私結構大変そうですよね、
うん、あれやっちゃってると
任天堂ラボのあの段ボールを組み上げて、うん、はい、おもちゃにしてっていうのの、うんうん、あの記者会見じゃないけどその一番最初の発表って、うん、そのネットで行われたりするじゃないですか、
そうですね、ま
あ、要はその会場で行われてるのを同時配信で、うん、はい、世界中の人が見てるっていう、
はい、で、
あの 反応動画って見たことあります？
反応動画って見た
ことある、あの海外の人の反応動画っていうのがあって、で、まあ、やっぱり YouTuber の人たちって、うん、その記者会見と同時に自分の表情とかも、うん、あの一緒に配信してるんですよ。それをまとめた動画っていうのがあって、それが面白いのが、うん、あの、ね、新商品が出るみたいな感じで、うん、こう期待してるわけですよ、外人さんが、うん、でそしたらあの段ボールがね印刷されていくと、うん、おいこれは任天堂の段ボール作るのか、おいへへゲラゲラみたいな感じになってて、うん、でその後組み上げていくわけですよ。そうそう、え、任天堂これ何これ段ボール作ってどうすんのみたいな感じで本気なの本気なのと思って、で組み上がって、はい、まあここから何やるのかなって言ったら、うん、そのピアノの鍵盤ポンと押したらポンと音が鳴るわけですよ、はい、え、これは段ボールだよね、段ボールが鳴ってる、まあでもこれって何かのその前振りなのかなと思ったら、うんうんうん、そのままポロポロポロンって弾き始めて、うんうんうん、早く何かその商品を出してくれみたいな感じになってで、その後で段ボールを動かしたら釣りができるとかレースができるみたいなのが出てきたら、ね、任天堂何してんだよギラギラギラみたいな感じで、なんかね、あの外人さんの反応動画面白いですよ、ね、
そこだ
ね、もうね、あの外人さんってこう何ですかね、リアクションオーバーだからディスる時は本気でディスり始めるし、面白くなったらものすごい面白がってくれるしみたいな、あ、これ欲しい、こういう反応欲しいなとか思いながら、
確かにね、それでそのギラギラギラっていうのは面白いなっていうギラギラだ
ったの、面白いなって最後は任天堂やばくねみたいな感じで終わるみたいない
やでもダンボール俺も見た時やばいなと思ったもんね、ダンボールって思って、
何やってんだと思いますよね。何やってんだと思ったら、え、何これすごいことしてんだ、これちょっと待てと、
そうそうそう
意味がわからないとか思いながら、
正直僕も最初見たの、何これどういうことっていう感じ
じゃない、意味がわからないですね。なんか自分の中で処理しきれないみたいな感じ。
段ボールによってこれがなんでこうなっていくのかよくわかんないし、コントローラーによって何が起きが出るのかよくわかんないし、
なんかまあここまではいいとして早く本題に入れとか思ってたら、ずっとそれが本題だった
から。
え、そんな不可能じゃんとか思いながら、それで終わるから、うん、えっていう
疑問マジかよって、これが商品かよみたいな感じ
で、これどうやったらそれできるんだみたいな、
うん、そうですよ、本当に思うね、
それを猪木さんが今持ってるってことですよね、
俺すごい釘付けがあったもんね、それだけで。
なんかいろんな段ボールでも自分の工作したものでも作れるの、
まあ作れると思えば作れるし、ただ大変だと思うけどね、それをやろうとするとね、うん、多分やり出すんじゃない、うん、誰かそれ
を、まあ、出来合いのものを使って出来合いのゲームをするのが一番まあ分かりやすいですよね。
そうだよね、まあ一番ね、うん、だから任天堂がまあそのコントローラーについての遊びを提供してくれたわけですよ、
はいはいはい、
それでこの、 あのいわゆるモニターを使ってボタンを押すとプログラムにやってって言って、多分これからほらあのロボットを作ろうとかプログラム講座なんか小学校でやるじゃない、はい、あれだと思うんですけど、だからいわゆる走ったらあの止まる、どうしたら止まるとか、なんかそういう動きをねプログラム化できるわけ。昔あったよね、そういうロボット知らない、うん、
あのカルネージハットとか、
あ、そうそうそうそうそう、カルネージハットってまあそこね、古いすごいアートディンクの話で分かんないと思うけど、いやでも実際にも小さいキューブロボットで今流行ってるんですよ、そういうの回転したり回ったりとか、
はあ、そんなことができるんですか。
できるんです、今そういうのがあって、ああ、いわゆるプログラム上で、例えばその今だとさ、まあ、お掃除ロボットもそうだと思うけど、うん、何かお掃除、何か見つけたらそれに反応する、その反応するときに何をするとかっていうのを順番にこう、まあ、言っていって、
は
い、プログラムを、ね、まあ、そのプログラム言語も決まってるんだけど、はい、それが複雑だから、まあ、何万通りあるんでしょうね、うん、それを組み上げると何か反応するとか、
ま
あ、
ディアゴスティーニでもそんなのありますよね。ディアゴスティーニ、
ね、ディアゴスティーニとかもそういうのもあったけどね。でそれをあえて、まあ、言われてしまうと任天堂のコントローラーを使ってやろうという、
まあ、コントローラー自体が振動はするし、
そうそうそう、
やっぱりそのあの中にジャイロ入ってるから、そういうものにすごく反応できるよと。
そうそうそう、
で昨日あの佐藤敦弘さんが言ってて面白いなと思ったのが、その赤外線反応で、うん、そのまあその人の動きとかを判断とかするから、うんうん、逆にそのコントローラーに赤外線 の、 そのカメラが入ってるってことだから、そのカメラを使って、うん、その人に向けたらその人の顔が赤外線の映像として出てくるっていう話を聞いて、なんだその逆利用はと思って
そうね、そう、それがモニターとしてここに画面に赤外線のモニターが出てくるわけよ。で 青白いさ画面が出てきて、
ちょっと怖いですね。だけどなんか任天堂スイッチのコントロールあるなと思ったら監視されてるってこと
は、まあそれは
まあ赤外線で見れてるってことですよね
ただシルエットしか分かんないんで、つるっとしか結局、ね、凹凸があるものは分かるけども、まあそのなんか盗撮にどうこうっていうのはちょっと難しいと思うから、う
ん、まあこれは湯抜さんかな湯抜さんかなと思ってたら僕でしたみたいなことはあると、
そうさすがにこう分かると思います
。まあまあ、いやいやいや僕と湯抜さんのシルエットと同じようなんですからね 分かんないなと思ってみたら、
ああ、まあ、大きく捉えたらね、
分かんない、
いやいや全然違いますよ、だって僕後ろから猪木さんって言われて、あ僕ですよっつったら、笑するかみたいな、似てると思ったみたいな、
赤外線だもんね、そうだね、髪の毛で分かると思うんだけど、さすがに赤外線でもな、
いやいや、
分かんない。
うん、胸に猪木ってつけて、あの竹下通りを歩きますよ。猪木だぞーとか言って、ってドキドキ猪木来るぞーとか言って、
それは猪木さんになるわ。
それは猪木だよ。それは俺の悪口になるだけじゃない。
竹下通りの真ん中で腹筋とか始めちゃいますよ。腹筋しちゃうぞーとか言って、まあ猪木さんっていう人がなんか腹筋してるみたいな感じで、ツイッターで炎上みたいな。
猪木さんはじゃあもう次回のネタが決まってるわけですね。
いや分かんないよ。何をするか分かんない。
竹下通り腹筋ですか。
それ何の動画
だろう。ああ、ね、猪木ラボが。
猪木ラボ。
ああ、すごい。
いや、ニンテンドラボ面白そうだよ、本当に。
届いている。
いや、もう一個作ったよ、俺。
作った、
ね、作ったの。
作ったよ、一個だけ、簡単なやつね。だから昨日話したんだけど、そのなんていうの、振動で前へ動く、走るっていうのがあるんですよ。それもさ、いわゆるそのコントローラーを、その段ボールで組み上げたところの端にガチャガチャって差し込むわけ、で、まあ、足のところがこんな風にこう蛇腹というかこんな風になってて、でそれが振動すると前に行くっていうような計算された形になってるわけよ、だからそれで今度モニターがコントローラーなのね。
モニター自体にはタッチパネル、
タッチパネル
もともとタッチパネル、
ね、モニターがタッチパネルこのもうコントローラーになるわけ。
ああすごい、それはすごい、バカじゃないですか。
バカでしょ、発想がバカ。いやそのね、本当に感心する
バカ。あれできるんですかね、なんかあの昔折り紙とかでお相撲さんみたいな
できるんじゃないですか。
だから あるのよ、そういうの。
あるんですか。
うん、そういうのできるんだから、ここもいわゆるコントローラー一人挿してビーって動かしながらそういうこともできるわけ
で、まあ、コントローラー自体が意外に動いてくれるから、まあ、そういうことをちゃんと任天堂が大計算してやれば歩くし動くし、まあ、飛び上がってくれるしみたいな。
そう
ですよ、すごいですね。
遊びをちゃんと作るってすごいですね。
わあすごい。
うちのスイッチなんかもうほこりかぶってますけど、
ね。いや、それは石川さん頑張ってください
よ。頑張って
ますね。お宅のスイッチ頑張らせて
る。そうだよ、本当だよ、動かしてよ。いやラボはだからそういう意味でなんか。なんだろう、テレビゲームっていうことじゃなく、
なるほどね、
なんていうの、なんかものづくりじゃないですか、今度それを使ってテレビゲームじゃないんだよ、も
う。そうですね、
言ってしまうと、
まあ、確かにコントローラーの進化系なんですね。
そうだよ、何してんのと思うけどね、
すごいですね。
そこら辺で言うと、うちの、まあ、結婚したので、うちの奥さんの話をしてしまうと、
はい、
まあ、ゲームやってるの見たことないからプレステの箱しまっといたよって
、まあ、豆にしないといけない
ですね。そうですね、しまってくれたんでね、
しまってくれました。
そうですね、
なるほどね。じゃあ、まあ、1ヶ月1回ぐらいプレステなんか起動してもらって、
う
ん、
そう
なん、なんか亀たちのウルカなんかすればいいんじゃないですか。分かんないけど、分かんないけど、
もうゲーム知ってるタイトル言ったけ
ど、いやいや、固まっちゃいましたとかやればいいと思うんですよ。
今その辺は全部スマホでできるやつだ
な。プレステしかできないものって何かあるんですかね。
ありますね、やっぱり、
ね、なんか、なんすか、
コントローラーがいっぱい動かさないといけないやつは多分そうだよ。
あー、
うん、
ダービースタリオンの2000何年ぐらいのやつをやればいいんじゃないですか。
それはできそうな気がする、スマホで。
いや、スマホはだって最新版になっちゃう。ダービスタあったとしても、
ダービスタでこう叩くやつじゃんか、あれ。ダービスタこうタッチでボンボンボンってやるじゃない。
でも、ね、ダービスタ2010何年になると違うんです
よ。違う、
ダービスタも2005、6年ぐらいのやつもやればプレステしかできない。
振動ででき
るんです
か。振
動でやるんでしょうね。
はいはいはい、
それこそスイッチとかで、ね、あったりしそうですよね。
ダビスタはもう多分もう見ないね。ダビスタ自体はね、なかなかね。
ダビスタっていうゲームタイトル自体が久々に聞いたから、
ね。そうだね。
そこで出てますよ、絶対ダビスタのことだし。
本当にそれは分かんない
けど。分かんないな。
もうあれは名作だったよね、当時はね。
当時は。まあそんなでね、うん、動画は全くネタないんですよ今回。
おお、あ、プレステの箱を出してみたみたいな動画を。
ああ、そうね、ほこりをかぶったプレステを出してみて、ね、動かしてみようみたいな。
そしたら奥さんが、ああプレステ使うんだねっていうので、ちゃんと一番大事なところに置かれますよ。
プレステの何、1なの、2なの、3なの、
4
の、あたりじゃん、4持ってたの、
持ってましたよ。
ゲームしてください、せっかくだし。
そうでしょ、なんかやってよ、じゃあ。
イースセブンやりたくて買ったの。
それで、
イースエイトか。
いや、ちょっと待って、なんか微妙だな、なんでポーなんだろう。
イースエイトをやりたくて。
僕、てっきりプレステ2ぐらいだと思ってましたよ。
いや、俺は3ぐらいだと思った。
一応、プレステ3とプレステ4もあるんですけど。
はい、まさかの3、4です。
だって箱をしまわれるレベルだから。
そうですね、当然やってないよ。
だってプレス3なんてうちで現役でガリガリ働いてますよ。
マジで、
取るために
そっちで取るね、
取るね取るねとか言いながらやってくれるんで。そうなん、まあ、いっぱいなってるけど、こいつやつ
もプレス4でも取る対応してるからね。
へえ3でいいんじゃない
ですか。3でいいんだよね。
そうね、いや、うん、ちょっとね、良、うん、くない状態なんですけど、
良くないです。
しかもあのもうちょっと大ブーイングを受けようとすると、うん、プレステ4プロっていうか、
マジで何やってるの。
プロになるとなんか違うんですか。
4K で対応してる
から。なのに使わない。
使わない
で。ああ、もともとしまわれてしまうわけですね。
使ってない。
いやいや、奥さんに売られなかっただけ良かったと思いますよ。
ね、プロ持ってるね。プロ欲しいよ。
あら、ね、あれ言って違うの。
持ってない。だって一番、まあ、1年目で買ってるからね。
猪木さんにあげればもうすごい活用されますよ。うんうん、
ただ問題はね、4K のモニターはないっていうね。
うちもです。
なんでプロか。
いや、VR やりたいなと思ったりおっしゃってたんですけど、まあ、VR 手に入らなかったじゃないですか。
今安く入ってるよ。今安くなってるよ。
今買えばいいじゃないか。もう旬が過ぎたんですか。そうそう、 VR じゃねえよと言われると、
はい、まあ VR じゃないよってわけじゃないですけど、今はちょっとまあそこら辺のこと言い始めるとあれなんで、
う
ん、
あれちょっと、まあまあまあ奥さんがいるからね。もう奥さんもう
VR だら
け、もう VR じゃない、もうどっからでも見れるみたいな状態ですからね。真上から見てみようみたいな。
いや、
そういう使い方じゃないけどね。
そうね、
けど僕ね、ちょっとだけ VR で話全然違う方向に話しますけども、なんかの企画で、うん、あのみんなであの新宿行きたいなと、あのドラクエの VR が今度出るっていう。
ああ、そうなの。え、知らないそれ。
なんか VR なんか大きいのがある施設がありますね。なんか歌舞伎町に、
うん、なんかね、うん、ドラクエのフィールドあるってなんか計画されてるっていうのが言ってきましたし、規定なみんな
で。それを普通にソフトで売ればいいの。
まあまあ、ていうか石川さん行けばいいじゃん。行けば
いい。普通に。え、いや、みんなで行きたいなと思って。
あ、みんなで。あ、戦いのみんなで。
なんかフィールドがあって、なんかそういう空間をちゃんと歩くような感じで作られてるらしいので。
どういうタイプなんだろう。1なの ?2 なの。
そこはさすがに分かんない。あ、まだちゃんと公開はされて
ない。公開されてない、
ね。今月だから出
るみたいな。あ、に始まるの。なんか知らなかったんですけど。それでみんなで VR かぶりながらこう行けばよ
く、うん、で縦と剣持ってなんかできるらしいです。
ああ、本当に。で死んじゃうと後ろに棺がこう後ろにリアルにこう連れられるのかな、死んじゃうと。
なんですかね。
分かんないけどね。ドラクエね。ドラクエができるのか、ま
あ、あえてドラクエじゃないんだけどいいんじゃない
かなっていうの
そこはまあ一応日本ですしね、なんかコンテンツ的にはちょっと話があるんじゃないのっていうところだと思いますよ。
そうだよね、
スライムとかと戦えればいいんじゃないですか。
いや、ドラクエってさ、割とさ、ほらビジュアル的に進化してるわけじゃないじゃん、そんなに。内容で戦ってると思うんだけど、だから FF とかはすごいどんどん変わってきて、
世界観的
なもの、そう、まあ、難しいよね。
まあ、
いや、VR 買ったの言ったっけ俺。
あ、買ってたんでしたっ
け。なんか聞きましたよ、昔からか。お正月くらいにバイオやってたって。
あ、そう。バイオね、バイオの VR の、 あのプレイ画像だけよく見てますよ、YouTube で。
YouTube で。
だってできないし、怖いし。
怖いし。結構ね、嫌な感じだよね。この辺から音がするとかね。
あ、そうなんですね。いや、あの佐藤敦弘さんはね、言ってたんですよ。うん、まあ、僕、バイオのなんかプレイ動画見てますよっつったら、ねえ、これその YouTube なんかで分かんねえよみたいな言われて、だけど僕できないし、もうできないしって思って、あの怖いから。
そうだね、
だから、まあ、YouTube の VR 動画のいいところって、薄めで見てても進むっていうところですから。
勝手にね。
ギャー、こえーとか見なが
ら。VR でやって、薄めでやっても進まないからね。
そうそれはね。いやー、でも、その VR。
そう、VR でもそうね、読むんだよね、やっぱりね。普段あんまり読まないと思ったけど、 ちょっと酔うね。
まあさすがにこう自分が見てる世界とは違うパースがかかってるわけですからね。似せてる疑似的にその加速感ではあるけど、うん、違うものでありますからね。
そうなんだよ、うん、だから違うんでやっぱりなんとなくねこう振り向いてるけど遅いとか、なんとなくね。
なるほど、うん、まあ、反応に関してはまあやっぱりこうその完全なリアルタイムではないんですね。
で変な感じなんだけどコントローラー握ってるじゃないですか、うん、で僕はこうやって見てるじゃないですか、うん、コントローラー前にしてるけど僕はこっち向いてるわけです、うん、だからこう動いてることになるわけだけど僕はこう動きたいとか
って、ええ、もうあの聞いてる人は全く意味が分からない、ええ、こう言葉にしても
普通に前だと話斜めに向いてる斜めに顔を向けているだけだな、うん、
はい、
そんで自分のコントローラーは前を押してるわけだ、はい、そうすると斜めに歩いてることになるんで気持ちとしては前に歩きたいんだけど、うん、斜めに歩いてる現状が、うん、なんかどんどん気持ちが俺の気持ちとこのコントローラーの画面の気持ちと全然釣り合わないわけ。
なるほど、そのうちこう余力さんが病んじゃうみたいな感じですね。自分の体すらもコントロールできないみたいな
そうね、これどうしたらいいんだろうって思うんでね。
なるほどね、まあ、そういうところで、ね、VR の話してますけど、
こんなんで話してなんでラボから VR の話して
るの？VR の話でまたちょっと話しますけど、今ちょうどね、あれ昨日だっけ公開されたのか
VR？
なんかレディーワンプレイヤーでしたっけ？
メディアプレイヤー？
レディーなんだっけ？レディーワンプレイヤー、レディープレイヤーワン、
知らない
映画。
映画？
映画？
昨日
あのスピルバーグのやつね。
そうそうそうそう、
はい、中に入ってるやつ。
VR のやつです、
ね。VR の世界の。
なんかガンダムが出るっていう。
そうそうそうそう。
ああなんかああいうなんかありましたね。
日本のガンダムが出たりとか、なんか入
ちょっと始まってます、
ね。あれ公開されたんですか？
昨日やなの。
す
げえ見てえな
とか。面白そうだけどね。ただドンパチだとは思うけどね。
お祭りっぽさが。
そうだね。
単純にお祭りさらにいいなっていう感じですけどね。
そう、日本のキャラクターとかいっぱい出てくるやつでしょ。
いっぱいではないん
だけど、なんかあのガンダムだけじゃないんだ
ね。ガンダムじゃなかった
からですか。
うん、そう、他にも出てた気がするけどね。何が出たっけな。
なんかあれトレーラーみたいな気がします
ね。
トレーラーってあれ映画の広告、予告。
あ、トレーラーでね、僕も見たけど、いや面白そうだけど、あれは突き抜けて多分かっ飛ばして走るだけのゲームの、映画なのかなっていうところなんだけどね。でもそれが面白そうなんだよね、う
ん、なんか何も考えないで見ていけそうかなって、うんうん、
それは
空っぽになりながら見れ
そう。だからそういうのは映画館で見たい、
うん、ですね、まあ、うん、基本も今全ての映画は映画館で見たいですよ、
ね、そうね、本当はね、う
ん、やっぱ音も違いますしね、
うん、違う、うん、もう絶対俺真ん中撮るようにしてるから
さすが真ん中撮れないなんて映画じゃないっつって
そんなことないけど
端っこでもいいじゃないって奥さんの意見を予想に次の回を撮るんだ次の回を撮るんだみたいな感じ
で、自分の首をこう向いてるから俺嫌な気持ちになるの。
あ、 VR 的な VR 的な端っこから正面なんか見れねえよみたいな。
だってこう椅子はこうなってくる、俺の体はこう向くわけじゃない、こうって斜めに向かなきゃいけない。
なるほど、もう、ね、ゆうきさんの自我をこう保つために、そうです、ま、真正面で見ない
とダメだ。真正面でこう見たいじゃないですか。
なるほどね。なるほど。
あと首がちょうどこの辺ぐらい斜めを斜めちょっと下向くぐらい、
聞いてる人に全く伝わらないですよ。まあ正面から見たいと。
正面から見たいんだけど、正面じゃなく首が疲れないためにこういうふうにすると首があのこういうふうに見
るわけじゃない。まあこういうふうに
前向いてると分かんないけど、少し首を下に傾けた状態が このなんですよね。顔を下に傾けた状態が気持ちいいんです。
なるほどね。
だからあの斜めのあのなんつうの。映画館があるんです。ちょっと高めの中央よりちょっと高めの席を選ぶわけです。
ああ、なるほど、こだわりますね。
どうでもいい。
ね、奥さん大変ですね。
いやいや、奥さんもそうしてるから。
ああ、いやいや。
そういうところ、はい、もう終わりそうだ。
あ、終わるんです。あ、本当だ。
VR 話ばっかり。
ね、VR 話ばっかりで。さあ、まあ5月からはネームの中期、あの長い授業が始まります。
はい、はい。
ね、あと6月から6月の夜に、
はい、夜から
大長編の夜の講座が始まります
ので、はいはい、
ですね、本当にこういろいろとまた背景ミュージックもこう長い授業盛りだくさんでやっていきますので、
盛りだく
さんでございます、はい、ね、気になる方受講していっていただければいいかなと思いますよ、
はい、いいかなと思います、
ね、猪木さんと石川さんから VR の話がいっぱい出てきますからね。
いや、しないと思う、
しないと思うよ、ね、
どこで話すんです
よね。いや
多分話したことないよ、ここ
以外で。も猪木さんなんかもう開口一番 VR っていう。
まずみんながこの放送聞いて VR をよく分かってるのか話なんだけどね。
いや、さすがにそこ分かって なんじゃないですか。
そうなの。
まあ VR ってあれでしょ、メガネ大きいのつけてグイングインみたいな。さあといったところで今週のマイダックスラボじゃないや、なんだっけこれは、あれ背景美塾のリッドチャンネルはおしまいであります。お相手はマイダックスと
柳木と
石川の3人で送らせていただきました。
またねー。